地支援ラジオ。この時間は東日本大震災の被災地の皆さんを支援して京都三条ラジオカフェがお送りします。今回は去る8月20日放送のハローラジオカフェおはようサンドスにゲスト出演されました京都府立大学名誉教授の広原守明さんのお話を録音でお聞きいただきます。広原さんは都市計画の専門家として大震災の後被災地に向かわれ、被災地の復興に関する調査研究を続けておられます。
それで次はゲストコーナーということで、広原守明さんから何度も東日本大震災に遭わはったところへね、行ってはるそうなんで、そういうところへのお話聞かせておくりやす、どうぞよろしくお願いします。
私は阪神淡路大震災もね経験してるんですよね。
そうですか。
でずっと十数年間支援活動をやってきたんですよ。
で、
あれ1990年代半ばですね、はい、起こった時に、はい、自分が生きてるうちには二度とね、はい、こういう大災害には遭わないと、起こらないだろうと、
はい、
だから自分の生涯はもう阪神淡路大震災のね復興に捧げようと思ってたのに、また起こったんですね。で、有名な言葉ですけど、寺田虎彦が天災は忘れた頃にやってくるっていう、今私は忘れないうちにやってくると、そういう意味で考えれば日本っていうのはね、災害危険に向き合ってる国でね。
そうですね。
だからそういう国に今原発を作ったっていうのはもう信じられないようなことですけれども、で、今回の東日本大震災はね、阪神大震災とはもう全く違う、
はい、
阪神の時は一部の限られた大都市地域の、非常に直下型のね、すごい大きな、それ自体はもう本当に凄まじいものでだったんですけど、今回は青森から東京まで被害がありましてね、だから8つの県と島です。で、一番ひどいのが岩手、それから宮城、福島ですけども、またその岩手、宮城と福島のその災害の質が全く違うわけですね。で、岩手、宮城は大津波というね、非常に目に見えてその凄まじいというかね、痛ましい。私は宮城県の大川小学校という現場にも行きましたけれども、ここは180人の児童のうち7割が死んでるんですね、さらわれてね。それも校庭で40分間も無意に待機させられて、
その時にちょっとね、
ちょっと行けばよかったって、そういうことも含めて非常に痛ましいことですけども、ただこれから5年10年20年経ってくれば、福島の原発の災害というのはね、本当に大変な災害だということで、ちょっと行ってちょっと帰ってくるようなね、そういう調査とか研究とか支援というのはもう全然ダメなんですよ。もちろんそういうのもあってもいい、今日明日の2日間だけボランティアで行くという人もいるんですけど、僕の場合は10年単位でね、きちっとね、でそれも現場だけじゃなくって、現場を取り巻く、いろんな情報がね、もう今乱れ飛んでるんです。ものすごい情報量なんですよ。でいろんな人がいろんなこと言うんですね。そうしますとね、それだけの大きな情報のシャワーを浴びますとね、人々はね、もう耳を塞ぎたくなるんですよ。
何が本まで何がね、
そうなんです、
何を信じたらいいのかっていうね。
そうしますとね、私たち、いろんな分野の研究者が言ってますけども、それぞれの分野においても膨大な論文も出てきますしね、 そうするとね、やっぱり現場に行かないとね、その何が大切で何がそうでないかっていうことはね、自分で認識できなくなる。だから現場に行くというのはね、まあ、せいで僕は1回1週間ぐらいの単位でしか行きませんから、ごく知れてるわけですね。行けるところも、会う人もね、見ることも知れてるんですけど、まあ、そこでこう感じ取ってきたことがね、それ以降の例えば何ヶ月で論文読んだりニュース聞いたりインターネットさ検索したりという時の、ね、ベースになるんですよ。
あーねー。
でそこでその膨大な情報がこうブラッシュアップされてね、で立体化されてくる時のベースになるんです。でそれがないと ね、もう判断の基準もない。だから僕らの場合はもう極めて後方支援部隊なんですね。もう後方の後方 で、うんうん、で非常にもう役に立たないんですけども、
いやいやいや
役に立たないんだけれども、まあ長い目で見れば役に立つような役割をする、まあ一つのそのパートにいるという、まあそんな感じですかね。
ね、本当に情報だけやったらなんか宙に浮いてるみたいな感じで、やっぱり自分がその目で見るとね、やっぱり血足が、ね、血についてて、
そうです、
なんかこう思いがいろいろとね、
まあ、福島に行かれたんですか。
え、
福島の どこかに行かれる。
あのね、あの1年半のうちに3回行って、今度4回目なんですけど、それまで福島やっぱ入れないんですよ、原発周辺地域は。
あ、
もちろんあの福島市はもちろん最初は行きました。でもね、あの福島市内を走ってますとね、まあ、一緒に原子炉関係の人も行ったんですけどね、ガイガーカウンター持って行ってるんです。あるところに行ったらね、バーッと、
ーそう、市内で、
市内でホットスポットがある。
あ、
だからもう福島市内でも、もう走るところによって僕らがやっぱ不安に駆られるようなガイガーカウンターが鳴るようなところもあればね、
あ、
それからいろんなあの原発周辺地域の町役場が逃げたのが、まあ、大体いわき市と、それから会津若松なんですね。だからそこなんかに今行って逃げてきた人たち、あとそこでやってる仕事人たちの話を聞くっていうのは、でもね、今まではその周辺地域に行けませんでした。で今度は初めて行きます。で向こうであの女性をやってる NPO の人たちにずっと案内してもらって、でただその女性がね、もう途方もない大変なことで、先ほどの枯れ葉剤じゃないですけど、そうすると、まあ私はあのそういうあの放射能の専門家でもないし、津波の専門家なくて、その復興というものをまあ街づくりから考えていくっていうのは私の専門ですから、その復興とメインにしていくわけですね。そしたらそういう地域の復興のあり方ですね。でこれはもう今福島のその地域では世論がもう真っ二つに割れてましてね。で地域によってもちろん割れてる。それからそのやってる仕事によって分かれて、一つの家族の中で夫と妻が全然分かれて、で夫はに逃げない、とどまるけども、奥さんは子供連れて来てる人たくさんいますよね。
いますね、京都にもたくさんね。
でそれはね、福島大学でもね、そのあれなんですよ、米沢が通ってる先生もいるわけです。で福島に市内に住んでる先生もいるんですね。でこれはね、お互いに今は避難するも自由、とどまるも自由と、絶対お互いに避難しない、それぞれのやり方があるからということで、あの避難しないということをしてるんですけどね、気持ちはね、必ずしもそうではないですよ。やっぱり避難した人はやっぱりものすごく後ろめたい気持ちを、
あ、故郷から離れたっていうかね、
とどまってる人たちはあいつら逃げたと。そうしたらね、これね、帰ってきてね、一緒にこれから町づくりやっていくっていうのはね、非常に難しいんですよ。だからそういう今までなかったようなね、ものすごい難しい問題があって、これどうやって東京をしていくのっていうのはね、もう本当に5年10年に何十年の多分課題になるんでしょうね。一人一人の市民もそうだし、役所もそうだし、研究者も、 もうずっと積み重ねてやっていかざるを得ない、うん、パッと誰かが正義 あの星の王子様が出てきて何かできるっていう話でも全くない、
ね、は
い。
だから飯舘村はその帰れる場所と帰れない場所と分けましたよね、はい、
そうです。
そういうのはもうしょうがないんですか。
いやあれはね、まあ、あそこの村長さんも村の酪農家たちも全部ですけどね、うん、あの線引きっていうのはね単なる線引きじゃないんですね、うん、っていうのは保証とセットになってる。だからここは例えば帰れないとかになったらそれはそれなりの保証が出るんだけども、帰ってもいいよとなったら帰れるんだから保証がないっていうようなことになってくると、
でもそこで牛また牛飼うとか、
そうですよ、
するとかは難しいですよね、そうですよ、しば、少なくともしばらくの間は、はい、
それに線引きが一定の放射能 のレベルで効くわけですから、例えば20ミリシーベルトと19シーベルトのとこで線を引いて20は出て15は出ないとなったらこれはどうもないでしょ。だからねそういう線引きっていうのはそもそも間違ってるんです、間違ってるんです基本的に。ただね国にしてもね東電にしてもね、とにかくできるだけ線引きをしてその範囲を狭くして保証の範囲を狭くすると、あとは皆さんやってくださいという、そういうのがね裏にあるんでね、非常にその評価難しいというか辛いですね、そういう現実はね。
いや
農家の人帰っても畑で作ってもダメでしょう、まずは売れないみたいなことが起きますよね。
原発の最大のあれは風評被害ですね。まあ、あの先ほど大文字のことが出ましたけどね、京都の人たちが、ね、あの滝を回したら放射能で自分たちにって言って騒いだでしょ、
ね、去年ね、
うん、でまあ、あれは僕いろんな見方があると思いますけどね、現実にああいう問題が全部あるわけですね。一番あれなのは食べ物ですよね、お魚、お肉、牛乳、全部野菜、果物で、これはねものすごく難しいですよ、風評被害を払拭していくっていうのは。もうそれは全然安全だということをあの保証されていても
ダメですね。
もう福島の桃って言うともうダメなんですよ。だから農家も酪農家も泣いてますよね、うん、それをちゃんと保証しなきゃいけない、うん、だからあなたのところは保証の汚染されてませんか、ませんからどうぞ出荷してくださいって、うん、ダメなんです。
ダメなんですよね、は
い、ダメなんです、うん、福島というところでそうなったらやっぱりちゃんとしなきゃいけない、それぐらいのすごい災害でね、これ今まで全くなかったことです。
先生としてはそれ どういうふうな復興をイメージされます。
それがね、うん、この短い時間でパッと言えたら僕は苦労しないんですけど、当初ね国が考えてたことはね、まあ、あの原発周辺地域は全部無人化してね、うん、核のゴミ捨て場にするっていうことをはっきりと考えてますね。今日の新聞だったかな、あの福山副官房長官がね、僕ら以内は全部もう最終処理場にするんだっていうことを考えてたっていうインタビューで言ってますよ、
う
ん、
そうですか、
で僕らもそういうことは聞きました。で僕らが1年前の4月から連休にかけて行ったっていうのは、あの災害が起こってから1ヶ月半ぐらいだった。もうその段階であの環境省の事務次官が福島県知事に来てましてね、そういうふうにしたいんだと、だからもうここは住めない、ゴミ捨て場地域に住む。でそれに対してはもうみんなものすごい反発したんですよね。でね、まあ、原子物理学者とか原子炉関係の人にもね意見がね分かれてるんですよ。うん、もうねそこはもう帰れないと、だからそこもうゴミ最終処理場にして、でその分は手当てをしてどこかで新しい町を作るの仕方がないじゃないかっていう人もいるんです。
津波でも同じ問題がありますよね。 そこにはもう住まないでどっか別に町作ろうとか、う、はい、いややっぱり何とかしてね、あの住めるようにしたいっていうの、はい、だからそういう意味では放射能の問題を別にすれば被災地全体に共通する部分もありますね。
まあ、津波は今度もう一つのテーマで、うん、 石巻市に行くんですけど、うん、もうここではあの沿岸地帯の浸水地帯をね、基本的に全部非居住区域にして、建築を建てさせないで高台行くと、それ山の中ですよ。
そうですよ。
で、それをもうすぐ反対してる人、僕は支援してくれる。僕はね、あえて言えば、あの被災地に家を建ててもいいと、正しい逃げるようにしようと。だって100年に1回150年に1回の大津波だから、それにちゃんと逃げればいいと、山の中に行ったらね住めないです。完全に陸のことになるんです、僕はもうね孤独死が続出する、だって漁師のおじさんおばあさんに山の中連れて行って、ここで仮設住宅みたいなところに住んで一生、これはねもう棄民なんですよ、捨てるな、奪捨て山なんですよ。それはダメですって言ったよ。でもね、それはものすごく強硬にやってる。でそれとね、訴訟も含めて、今度ちょっと弁護士さんとも向こうで仙台弁護士会とね、あの話し合うんだけれども、訴訟もやると基本的に、そういう問題がね、あの非常にもう事柄を単純化して、その被災した地域に人々がどんな思いで住んできたか、これからどうやって帰りたいか、帰って今後どういうふうにふるさと作りをやりたいっていうね、そういう気持ちがね、ないね、復興政策はダメなんですよ。それがどんどん進んでいくのね。でそれをサポートする人たちが非常に少ない、特に専門的なチームは。でね、原子力には原子力村っていうのあるでしょ。
そうやね、
復興まちづくりのね土建村があるんですよ。そうするとね、土木学会、建築学会、都市計画会のねほとんどのメンバー全部その村に入ってるわけです。で僕みたいにリタイアしてもう将来ないというの
がいやでも全然リタイアじゃなくて、
あの
名誉教授だからね、名誉教、一生名誉教授だから、あの先生はリタイアできないです。
だからね、村から出て発言したらね、その先生たちは今度食っていけなくなりますよ。そのぐらいすごい世界なんです。その現職と一緒ですよ。で今はそこにいればね、研究費ももらえるしね、学会賞ももらえるしね、学会の役員もしてもらえるしね。そしたらね出られないですよ。そしたらね、役所の後ろについてるんですよ、みんな。で絵を描いてるんですよ。でもそれはダメですね。だから僕はそういうね、まあ、古いのはどうしたらいいか、若い研究者がね、いつまで村でやってるのと言うんだけどね、若い研究者ほどあれですね、やっぱり生きていく時間が長いですから、これから飯食わなきゃいけない僕らも最近短いからね、まあ、そういう情けないことがありますが、まあでも気長にやるしかないと。でだんだんそういう風になってきてます。地元たちも最初はそういう風に言われてて、そうだと思ったけども、よく考えてみたら、だって海辺を離れた漁師は生きていけないですもん。
そうですね、海と一体だからね。
そうですよ。でそんな、その海を遮るような巨大な堤防を建てて、これはドナウ川の氾濫も同じでね、ドナウ川氾濫した翌に全部こんなコンクリート の、 あの壁を建てるって、あの周りの人たちは全部反対して、多少の工事をやめないと、ドナウ川に全部建てたらどうするんだと、コンクリートって。で今気仙沼でそれが起こってる。全部これが起こってる。
東北が建てたがるじゃ
ないですか。全部だから壁の中で、お前たち刑務所じゃないですか。そうなったらどうします、ね、命は助かったけど刑務所の中で一生暮らせ言われたらどうしますか。
ただこの前の時は建ててあるのに津波が来て倒壊したわけでしょ、あれ海の底から削れるからね、あっけなく崩壊するんですよね。
だからね、まあ一定程度僕はないといけないと思うんですけどね、超えてくるやつあとは逃げるしかない
です。そうですよね、
逃げやすくするとか。
そうそうそう。
ただいまお聞きいただきましたのは 被災地の復興に関する調査研究を続けておられる京都府立大学名誉教授広原盛明さんのお話でした。被災地支援ラジオ、京都三条ラジオカフェがお送りしました。